コリント信徒への手紙の2、7章の11節以下。神の御心にかなったこの悲しみがあなた方にどれほどの熱心、弁明、憤り、恐れ、憧れ、熱意、懲らしめをもたらしたことでしょう。例の事件に関してはあなた方は自分がすべての点で潔白であることを証明しました。ですからあなた方に手紙を送ったのは不義を行った者のためでも、その被害者のためでもなく、私たちに対するあなた方の熱心を神の御前であなた方に明らかにするためでした。こういうわけで私たちは慰められたのです。以上です。新学生の時にですね、先生たちにですね、この先生のようになりたいとかですね、この先生、憧れを持ってですね、見る先生を見つけなさいみたいなですね、ことを言われたことがあります。目標とする先生っていうんですか、ルーテル教会の中にですね、見つけて、そのようにですね、自分もですね、なろうと思えばいいんじゃないの。そう言われてですね、ルーテル教会の先生見たんですけど、僕、目標とする先生って一人もいなかったんですよね。で、なんでいなかったんだろうって、それは素晴らしい先生たちたくさんいるんですよ。尊敬する先生たちはいっぱいいるんですけども、目標とする先生っていうのを見つけることができなかったんですね。むしろですね、自分が目標とされる牧師になりたいなというのが、僕だったんだろうなと思いますし、一言違ったことをやりたかったので目標となるものがなかったんでしょうねというふうに思っています。なんとかですね、人と違ったことをしてですね、ルーテ教会にもこんな牧師がいるんだってことをですね、みんなに知ってもらいたいみたいな気持ちがあったんだと思います。そう思ってもですね、やっぱりですね、尊敬する先生というのはおられましたですね。特に僕なんか北尾先生っていうですね、先生をすごい尊敬していました。もう本当に謙虚な先生でですね、問いかけに対してですね、丁寧にいつも答えてくれましたし、新学生の時にですね、どうして人間の言葉が神の言葉になるんですか、人間が語った言葉は人間が語ることであって神の言葉にはならないと思う、どうしてですかって質問して、この前ですね、去年会った時も立野君、あの質問にはまだ答えられませんって、こんな誠実な先生がいるのかなと、そういう先生に対してはですね、やっぱり憧れをですね、持ちたいなと思います。今となって思うとですね、そういうふうなですね、真摯にですね、やっぱり取り組んでいかれるっていう先生の姿、それは憧れだなと思います。今になってですね、こういう先生になりたいというものが出てきたのかなというふうに思うのです。でパウロによるですね、コリントの信徒の手紙は1、2っていうのはですね、実はですね、2通の手紙ではなくて、少なくとも5通の手紙があったと言われています。それをですね、1と2に分けてあるのでしょう。その中にですね、何が起こったか分かりませんけども、涙の手紙っていうのが実はあります。パウロがですね、涙ながらに記した手紙、その事件が一体何であったかっていうのは、実はこの使徒書の中にはどこにも出てきません。何か問題を起こして、何か解決しなきゃいけないことがあって、でそれが解決できて和解ができたんですね。その時にですね、パウロが喜んだというのでしょう。コリントの信徒の人たちが悔い改めたということに対してパウロは喜んでいますし、神の御心にかなった悲しみが、神の御心にかなった悲しみが、この言葉がですね、どういう意味をするのか、神の御心にかなった悲しみっていうのは一体どういうことなのかなと、いつもそのことを思います。そのことによってですね、憧れがもたらされた。実は新約聖書、旧約聖書もそうですけども、憧れっていう言葉はここにしか出てこないんですね。たった一回だけです。この憧れっていうのが一体何かな。パウロはですね、ここに対してですね、何をもって憧れって書いてあるのかなということをですね、いつも考えます。パウロにとってみればですね、御心にかなった悲しみが憧れをもたらした。何か悔い改めによって神様を見出したということなのかなと思います。幼稚園のですね、新聞にですね、テーマが憧れっていうのがありまして、一度ですね、そこにですね、エッセイをですね、書いてくださいと言われたことがあって、憧れって何かな、多分子どもたちがですね、何になりたいかっていうことなんだろうなと思います。今、水前寺幼稚園にですね、誕生日会の礼拝に行ってましてですね、先生がですね、いつもですね、インタビューがあるんですね、誕生日。で一番最後にですね、将来何になりたいですかみたいなですね、 まあ半分以上の子どもはですね、仮面ライダーになりたいとかプリキュアになりたいとかですね、もうお決まりですよね。でもその中にですね、何人か不思議な子がいるんですよね。僕は弁護士になりたいとかね、弁護士って分かってんのかな、まあ、ただお父さんが弁護士なんですけどです、ね、警察官になりたいとかですね、ケーキ屋さんになりたい、お花屋さんに、まあ、それはですね。でこの前ですね、一人だけ面白い子がいましてですね、何になりたいのって言ったら、なんて言ったかな、非常に面白かったんですよね、サッカーボールになりたいはってサッカーボールになりたいって、サッカーボールに何に憧れてるのかなと思って後で聞いてみたらですね、自分がサッカーボールになったら自由にゴールできるって、あそういう意味ねって、だから子どもの考えることってのは分からないなってですね、ゴールですね、何になりたいかってね、まあ広島の幼稚園にいた時にはですね、電信柱になりたいって子がいましたもんね。でもこの子はちゃんと分かりました。電信柱になって何するのくらいの道歩くのが怖いから、電信柱になってみんなを照らしておきたいって、あこれは素晴らしいなと思いながらですね、何に憧れを持つかっていうのはですね、分かりません。ただその憧れの中にですね、何か優しい気持ちとか愛があればいいなと思いながらその話を聞いております。まあ、パウロはですね、神の御心にかなった悲しみが憧れをもたらしたと言います。憧れとは慕うっていうと同じ言葉です。まあ、神を慕うっていうことが一番の憧れだというふうに思います。まあ、詩編には神を慕が鹿が谷川を慕い仰ぐように、神を求めさせてくださいという慕い仰ぐっていうのが多分憧れの根本にあるんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主よ、私たちが神様の愛に憧れることができるように導いてください。その愛が私たちを包んでくださいますように。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に通信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また病床にある方々、死に直面している方々、悩みに直面している方々には、今週も主が寄り添ってくださって御言葉を語ってください。今週私たちが生きるために必要なものは、どうか聖霊によって整えて私たち一人一人に与えてください。カフェの改修工事がこれからも進んでいきますけれども、この工事の上に豊かな主の祝福と守りがありますように。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。アーメン。